私の好きな神学者の一人に、スイス出身で今ドイツのハイデルベルクという神学大学の教授を今多分してらっしゃると思います。1920年生まれですから私より9つ上になるわけですが、ルドルフ・ボーレンという人がいました。この人の書きになっているものは私にとって今一番こうぴったり合って心が動かされる。彼の言わんとしているところは、感覚が変えられなきゃいけないということを言っているような気がして仕方がないですね。しっかり今までのプロテスタント教会の問題点も踏まえているんですが、1979年1月に来日されて、いくつかの教会で説教され、東京神学大学で3回の講演をなさいました。講演の一つにですね、第二コリント書における読解という講演があるんですが、ボーレン先生こういうことをおっしゃってんですね。ドイツの教会において支配的なのは、個人が信心深くあれば良いという考え方であります。教会意識などないのが通例です。せいぜいあるとすれば牧師貴族意識です。私たちは良い牧師さんを持っているとか、我々の牧師はどうもまずいねというのです。そういう語り口においては、牧師が教会の焦点のように見なされています。牧師は教会の意識の象徴であります。しかしそうなると、そこでは教会が全体的な人格とは見られていないのです。教会が全体的な人格とは見られていないということをおっしゃる。初めの方におっしゃっていることは、私がこの教会に来た時にも申し上げたい、今の日本のプロテスタント教会の決定的な問題は、宗教改革時代のカトリックにも勝った教職中心性、全てが何でも牧師次第というあり方。私はその中で、それは私たちの礼拝のあり方に一つ問題ある。説教中心であるということはプロテスタントの大事な特徴だったんだけども、いつの間にか受け身になって、そして受け賜るという姿勢なんでしょうということがあるだろう。だからそういう礼拝のあり方ももう一度根本的に考え直す必要があるだろうというふうに思っていたんですが、もう一つこのボーレン先生のご意見を読んだ時におっしゃっていると同じなんですが、もう一つのプロテスタントの決定的な問題、個人的なパイアティですか、経験さ、これは宗教改革時代には全く欠けていたことですから、そのことが強調されたことは全く正しかったのですが、それがぐんぐんぐん推し進められて、非常に個人倫理が大事にされて、私はいかにするかというふうになってですね、それでボーレン先生の言われる教会が全体的な人格だということがほとんど忘れられている。信徒の信仰生活というのは自分とキリストとのつながりということであって、あとは横のつながりというのはせいぜいまあ友達とか、なんかそういうで気の合う人がいる場合には居心地がいいけども、気の合わん人がいるとか、それから意見が違う人がいるとだんだん居心地が悪くなってっていうふうになって、それがまたなお個人的な信仰の方に投資しようというふうになりやすいんですね。ですから私たちに今日の主題というのは新しい神殿という主題なんですが、このことは私たちにとってはどういうことなのかというと、教会が全体的な人格なのだということを思い起こしなさいということではないかと、私はこの聖書から聞き取ったんですね。 今日のテキストであるヨハネによる福音書の2章の13節以下をご覧いただきたいのですが、このストーリーはマタイ、マルコ、ルカ、他の3つの福音書、これを同じ観点に立っている福音書というので共感福音書といって、ヨハネだけが別なんですが、その共感福音書の全てに出ている出来事です。いわゆる宮清という様が神殿を自分たちの食い物にしようとしている人たちをまさに暴力的に追い払われたということなのですが、最初の3つの福音書においてこの出来事はイエス様が十字架におかかりになるというその受難週の一番最初の出来事なんです。受難週の一番最初の出来事として各福音書がそこにこう置いているということは、イエスこそ誠の礼拝をなさろうとして礼拝を清める方なんだということがそこに上と置かれているというふうに思うんですね。だけどこれまで、まあ、ここのところヨハネによる福音書ばかりがテキストになってますので繰り返し申し上げているわけですが、この第四福音書と言われるそのヨハネによる福音書は少しあの最初の共感福音書と性格が違う。いわゆるこの宮清めの物語はイエスの活動のごく初期の、ヨハネによる福音書はイエス様こそ神を表した方で、その印をしばしば示してくださる。ヨハネによる福音書は印という言葉がよく出てきます。ギリシャ人は知恵を求め、ユダヤ人は印を求めるとこうパウロが言ったようですね。ユダヤ人にとってその人が本物かどうかというのは印がちゃんと現れてなきゃいけないというわけですね。そういう意味では最初の出来事が2章の、つまり私たちの今日のところの前の出来事、水が葡萄酒に変えられたという出来事、それが2章の11節を見ると最初の印と書いてあるんですね。じゃあ今日のところでは印だというふうには直接は言ってないのですが、18節にユダヤ人たちはイエスに、あなたはこんなことをするからにはどんな印を私たちに見せるつもりかというふうに言わせている。ここでまたヨハネによる福音書によってはこの出来事が第二の印だということを言おうとしているわけですね。三章の2節には、神が共におられるのでなければあなたのなさるような印を誰も行うことはできないという、また印ということですから、ヨハネによる福音書はその印ということがとても大事なんだなということがわかるわけですが、じゃあ今日のこのいわゆる宮清めの出来事でヨハネによる福音書が伝えようとしている印というのは何だろうとこう考えると、ただ純粋の礼拝を捧げるというんじゃなくて、他の福音書には全くない話がこの後する。イエスは答えて言われた、19節、この神殿を壊してみよう、3日で建て直してみせる、こういう話は他の福音書では出てきた。ヨハネによる福音書がこの宮清めの出来事をどのように用いようとしている、何を伝えようとしているかというのがここからあるんですが、それでユダヤ人たちはこの神殿は建てるのに46年もかかったのにあなたは3日で建て直すのかと言った。46年というのは当時の、まあ、イエス様の時代の支配者、支配者といってもローマから委託された傀儡王ですが、ヘロデ大王、このヘロデ大王というのは現代的に言えば世渡りのとても上手な人です。ローマに留学している間にコネしっかりつけて、で自分がユダヤの王になれるようにして、まあ、強大な権力と富を集めた人なんですが、この人がやっぱり一番ユダヤ人の からの信頼と名誉を得るために大事なことは、信仰の中心である神殿をきちんとすること。紀元前515年に第二神殿というのができます。ヘロデ大王が修復して完成したのが紀元64年と言われています。46年もかかったというのはかなり早い期から始めたけども、なかなかできなかったということですね。壊れたのに直す。そしてその64年に再建された神殿はわずか6年で、紀元70年に今度はローマ軍が攻めてきて完全に破壊される。しかもなくなっちゃうんですね。この福音書は紀元90年頃に書かれただろうということですから、この著者はその出来事も知っていたはずだというふうに思うんですね。まさにだからヨハネによる福音書を読む人たちもその出来事を知っている。そういうふうに長い間かかって作られたものもあっという間に一日で破壊されてしまって、もう二度とできない。その後神殿はできないわけですね。で、今日もエルサレムに、有名な名所となっている嘆きの壁というのは、その神殿の壁の極意書ですね。しかもその大変貴重なダビデが建てたという時のこの石壁が一番そこのところがあるんですね。そしてこう次は次で重ねられているわけですが、そこのところでユダヤ人はおそらく自分たちの歴史をこう思いながら、涙の歴史で、そこへこう連なった自分たちの先祖のことをこう思い起こしながら、必ず最後に自分たちを立ててくださるだろうという神に向かって祈る。今自分たちは迫害の中にあるけれどもってね、そういう連帯感を持っているようなんですが、そういう中でイエスが壊した立て立て直してみせるとおっしゃる。で、だからユダヤ人たちはまともに聞いてびっくりするわけですね。21節、イエスの言われる神殿とはご自分の体のことだったのである。私は今日のテキストの中の中心聖句は何だというふうに言われた、ここだと。イエスの言われる神殿とはご自分の体のことだったのである。そうするとイエス様は事実十字架につけられて3日目によみがえられた。だからじゃあ復活のことを予告したのかというふうに読まれるのですが、その後22節、イエスが死者の中から復活された時、弟子たちはイエスがこう言われたのを思い出し、聖書とイエスの語られた言葉等を信じた。ここで言う聖書は言うまでもなく旧約聖書です。キリスト教が新約偏重になったということがやっぱり一つの問題でもあったというふうに思うんです。その旧約聖書の言われたことがイエスによって実現したということが大事なポイントですから、それはどういうつながりを持つのかというと、今日の主日の聖書の箇所として福音書はヨハネによる福音書なんですが、使徒書、使徒書というのははじめ4つ福音書があります。マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネ、その次が使徒原稿録、使徒原稿録からずっと後ろ、新約は全部で27巻ですから、27マイナス4で23、23巻を使徒書というふうに、使徒が関わる、使徒が直接書いたというふうに言われるものですね。で、使徒書の日課は第一コリントの3の16ですね。あなた方は自分が神の神殿である、神の霊が自分たちのうちに住んでいることを知らないのですかという言葉ですね。神の神殿を壊す者がいれば神はその人を滅ぼされるでしょう。神の神殿は聖なるものだからです。あなた方はその神殿なのです。私たちはキリストの体の一部とされたことによって神の神殿とされる。イエス様はこの神殿はとご自分の体のことだ。しかしそれは単に死んでなくなる体のことではなくて、その後続いて キリストの体である教会が生まれ、その教会の頭がキリストであって、そして一人一人が召されて、その体の一部、私たちもそうです、一部とされている。そういう意味で私は神殿というふうに今日の題をつけたんですね。だからその神殿というのはただ尊いということよりも、その裏にあるのはキリストの体なのですよということです。どうも個人倫理的に考えると、私の体は聖なものだから、いろんな変なもので怪我しちゃいけないというふうにだけなるかもしれないけれども、もっと大事なキリスト教信仰のポイントは、さっきのボーレン先生の表現ではないのですが、教会が全体的な人格であるということをしっかり確認していくということです。現実的なことで言えば、私は一人で存在してはいないということです。キリストの体の一部であるということは、例えば私がこの指先だとしたら、それはこの体全体から血をもらって、神経が来て、そして心臓の働きもあり、あるいはこの目の視覚から、やっぱり脳からの働きがあって、そのいろんなことを感じるようになっている。だからこの指は指だけで存在しているのではなくて、一番根源の頭から全てのことにおいてつながって、そして今ということですね。だから個人倫理的に信仰を捉えると、これは自分一人がどうするかということになる。しなければとか、それからすべきであるとか、あるいは逆にはしていないじゃないかとかっていうふうなところで問われて、キリストの体っていうのはお題目になるんですね。キリスト教信仰のとても大事なポイントは、私たちはキリストの体です。だからパウロは、私は自分で生きているのではなくて、生きているのはキリストですという言い方は、キリストの体とされているからです。思い上がってですね、なんかいわゆるこの霊に取りつかれたっていうね、なんかその心霊術の人のように、私は特別な何か霊があるんですよっていうんじゃなくて、キリストの体の一部とされているということによって、私は生きてるのは自分でなくてキリストが生きてるんですよ、そういう意味で神殿なんだ。これは今日おいでになってる皆様方お一人お一人に、誰一人例外なしに当てはまって、あなたが生きてるのは自分で生きてるんじゃない、キリストが生きてる。なぜならばあなたはキリストの体の一部なんだから、一人で生きてるんじゃなくて、血液をもらい、神経をいただき、医療を送ってもらい、そしてその頭の指示によって生かされることができてる。だからそれをこちらの指示を抜きにして、自分の指示でこうやろうとするから麻痺するんですね、おかしくなってしまうということです。ボレン先生が引用された面白い詩があるんですが、マイヤーというスイスの作家ですね。その人のローマの噴水という題の詩があるんですが、こういうふうに書いてあるんです。水柱は高く上り、そして落ち注ぎ、大理石の円盤を満たす。ひっそりと満ち溢れて第二の水盤の底に落ち、第二の水盤も満ち溢れ、波打って第三の水盤に流れ注ぐ。いずれも受け、また与え。流れ、そして静かに行こう。ここだ。いずれも受け、また与え。私たちは受けるだけでいると、やっぱり止まってしまうわけですね。だから受けているということは与えるためにある。それは人との関わりの中に自らを持っていく、生かす。それはそれぞれの人によって役割が違うでしょう。 ね、とても体のこまめな人はスパッと動いて体ですることがあるかもしれない。ある人は言葉でできるかもしれない。ある人はそれも無理だとすると、絶えず常に覚えて祈っているっていう、いろんなその与え方がある。どういうことにおいて満ち溢れるのかっていうと、苦難と祝福というのが背中合わせだということです。キリストのあの祝福は、復活の命は十字架を追うという苦難において、このボーレン先生の言い方全部引用してると長くなるから、私の理解したい表現で言いますと、私たちがもし受ける苦しみがあるとすると、それは神が苦しんでおられるのを私たちがいただいていることなんだ。で、その私たちが苦しみの中にあるときには、その時にはまたキリストも苦しんでいてください。で、そしてそのキリストはしかし苦難を乗り越えてよみがえられた方なんです。苦難を通ることなしに祝福というものに預かれない、恵みが満ち溢れるほどというね。この先生が東京神学大学の神学生たちに牧会のことの講演をなさったんですが、その牧会ということにおいてもとても大事なポイントは、自分が一人でしているのではないということを忘れちゃいけない。その非常に典型的な印が、パウロの手紙の書き出しは必ず人とされたパウロからというふうになるんですが、その前にパウロと、例えば第一コリントだったらですね、その頭のところにキリストイエスの使徒となったパウロと兄弟ソステネから、第二コリントだったらテモテから、パウロとテモテ、パウロの働きはその時その時で必ず誰か共同者がいて、自分一人で言うんじゃなくて、その人のおかげがあって今があるというふうに見ることができる。第二コリントで言うとですね、3章の18節に、私たちは皆顔の覆いを覗かれて鏡のように主の栄光を映し出しながら、栄光から栄光へと主と同じ姿に作り変えられていきます。これは主の霊の働きによることですというふうに書いてあるんですが、ボーレン先生はパウロはこのように言うときに、どういう具体的な事実を背景にして言ったんだろうということを想像すると、パウロは第二コリントにおいてはテモテを通して、テモテにその神の栄光を見出す、あるいはテモテとの関係において神の栄光を見出す、ああテモテのおかげで、テモテから教えられる、そのいろいろな人から教えられることを通して、ああ神は素晴らしいなということを得るときに、そしてその同じようにつなげられているから、あ、それは私がキリストのものとされている、あるいはそのことを感じ取ることができるのは聖霊のおかげなんだ、そのことを知らせる聖霊が私たちを伝えています。私はそういう意味で、本当にまたこのボーレン先生の読み直したときに、そうなんだなって、私自身が本当にキリストの一部とされているから今日まで及んだんだ、その一番よく感じるのは礼拝説教の準備しているんです。テキストは決まっているわけですけれども、これは今度は礼拝に来られる信徒の皆さん方一人一人にとって、現実はどういうことなのか、どういうことなのだということを解きほぐすためにいろいろ瞑想したり、そして何か具体的なヒントはないかってこう探すときに、いつも不思議に思うんですね。そんなにね、10冊も20冊もこういろいろ当たってあってっていうふうにいきません。多くて3冊ぐらいで、ああ、これだなってこう行き当たることがある。 しかもその時にさあこれはどういうことだろう、どういうふうに言ったらいいのかなってこう思ってる時にやっぱり心を落ち着けるんですね。そして皆さん方が祈ってくださってるから、聖霊が確かに今導いてるからってこう思うと、自然とあこれはどうかなっていうふうに手を差し伸べてみるわけですね。そしてまたあこれかなと思ったらまた、そうするとね、もう3冊目までいかないうちに、あれは本ばかりではないです、なんか他のことレコードに行ったりとかフィルムに行ったりっていうこともあるわけですけれども、そういうふうに示されてくるっていうのはまさに祈られているからだというふうに思うんですね。私がただ話してる、ご用してるっていうことではなくて、長山教会が使えてるというふうに言えるだろうと思うわけですね。それは今度皆さん方一人一人がそういう意味で横のつながりにおいて生かされてる、牧師とっていうだけじゃなくてお互いの横において、そのことをどんなに深く大きく見出すかっていうことが、私は自分で生きてるんじゃない、キリストが生きてるんだ。そしてキリストは苦難にかけられて十字架に死んだけれども三日目によみがえる、最後の完成の時に必ずおいでになって私を完成してさせてくださるっていう、その思いが何かにぶつかった時にもう一度目を上げる、こうもできたなというパウロのあの、ね、賛美になるんです。嬉しい、ありがたい、なんていうことだというこのね、自分の力ではなくて、しかもそれは主の体の枝とされている いろいろな人々の支えによって今自分が生きたい自分になってるんじゃないか、そのことをいつも思い起こす、それがしかも現実的に思い起こすのが行動である。直接礼拝では話し合ったりしないのですけれども、一人一人の問題は教会の問題、ある人の喜びは教会の喜び、ある人の悲しみは教会の悲しみなのだということにつながる。それは直接知っていようといまいと、少なくともそこでは祈りによって参加するっていう必要があるだろうというふうに思うんですね。私たちが祈り合って支える、素直に助けを求める、ね、何か使えるっていうとしてあげることばっかりに思いがちですが、素直に助けを求める、それはいかにしてもらっているのかっていうことを深く実感する、よく考えてみると自分がしてあげてることよりもしてもらっていることがどれだけ多いかっていうことを見出すに違いないです。そうすると自然にこむべきかないなんてありがたいこと、そのことに気がついていないのは霊の目がまだ閉ざされる、目が開けてきたら感覚がまた変わってきて、今まで感じ取れなかったものがまた感じ取れる、小さなことがどんなに大きいかって見えてくるんじゃないでしょうか。そういう意味で私は神殿、キリストが神殿だっておっしゃった、体のことをおっしゃった。ボーレン先生も、この新学生にした講義の最後にですね、我々が教会を全体的な人格として知覚したら、知ったら我々のしている牧会、これは働きっていうふうに言っていいでしょう、どれほど変革されるでありましょう、そして教会もまたどれほど変わることでありましょう。そういう意味で私たちは自分が全体的、教会の全体的なものの中の一つなんだ、つながっている、で実際に生かされているということをこれからもさらにさらに豊かに味わってあげる、そうすればきっといろんなことが違ってくる、違うというふうに思います。お願いしましょう。天皇お父様、 今日もありがとうございました。私たちは生かされています。そして私たちのしたことをはるかに超えてたくさん助けられています。そしてあなたに支えられています。どうぞ日々にその素晴らしさに気づいて賛美できるものとしてください。イエス様の御名によって祈ります。アーメン。